始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。連続起業家でエンジェル投資家の柴田洋さんと、起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さん、おはようございます。
おはようございます。
日本はですね、今、朝の7時でございますけれども、今日ね、早起きできるかどうかが不安だったんですが、なんかたまたま徹夜をすることになってしまいまして、
やば。
徹夜明けのテンションで お送りしております。
朝早くからすいませんね。しかも、
いえいえいえいえ。
お忙しいんですか？
いや、そんな大したことないんですけど、ただただ私が、物事をですね、締め切りギリギリでやる性格によって、ちょっと、自分のせいで徹夜に追い込まれただけとい
や
う、
いやいや。
あるあるな感じになっております。ようさんは最近いかがお過ごしでしょうか？
楽しく過ごしております。
やった、よかった。
ちょっとね、できるだけ舞さんのエネルギーを使わないようにたくさん喋って、ポッドキャスト収録を終わらせたいと思います。じゃ
優しい。
あ。最近すごい採用をアメリカで頑張っていてっていうか、採用を、するような、フェーズになってきていて、およ
すご
そ
い。
業務委託とかも合わせて、10人弱ぐらい取ったんですね。
結構多いですね。へえ。
で、日本の採用は日本で採用チームがいるんですけど、アメリカは、時差のもあるし、使うツールも何から何まで違うので、もう自分でやっちゃった方が早いやと思って、自分でやっておりまして、なので、一応、そのエンドトゥエンドで募集要項を出すところから、オファーレター出すところまで、一人で7、8人やったので、なんとなくこう、あ、こんな感じねっていうのが分かってきている、今日この頃です。
おー、すごい。
で、そこで、なんかその、いわゆるこう、日米の違いみたいなところをよく聞かれるので、なんか自分でも考えていて、で、特にその、採用とかしてると、やっぱその人それぞれで、なんでじゃあ、この会社に興味あるんですかとか、どういうこと質問してくるかとかを通じて、なんかその人がこう、仕事とどう向き合ってるのかみたいな、結構よくわかるじゃないですか。で、なんかそれを通じて、結構違うなと思ったことがあって、で、それなんで違うんだろうっていうのを考えた結果、きっとこういうふうに理解すると理解しやすいんじゃないのかなっていうのを思いついたので、ちょっとそれを話しますね。
すごい、日米の違いってことですね。
そうで、よくその日米のこうね、人材のマーケットの違いみたいな話すると、典型的なのは、日本は終身雇用制ですと。でしたと。で、アメリカは、転職が活発ですよね、みたいな。だから結構違いますよね、みたいな感じのことをよく言われると思って、んですね。で、僕
そう
も
で
も
す
ちろん、
ね。
そのオブザベーションに対してはもうその通りだと思うし、同意見なんですけど、一方で、それ言われたところで、それはそうだけど、だから何なんだみたいなのにはちょっと結びつきづらい、あんま意味合いのないオブザベーションなんで、それだとしっくりきてなかったですね。違うよねって言われてるだけで、そうですねってしかなんない。
確
で、
かに。
なんかその原理的にどう違うんだろうっていうのを、なんかどういうふうにこう表現すればいいのかなって思ってたところ、たまたまなんかいろいろな話を見聞きする中で、結局こういうことなんじゃないかって思ったことがあって、以前も出したアースコープのポッドキャストで、マネーフォワードの滝さんが言ってたやつのちょっと応用なんですけど、労働市場ってよく言うじゃないですか、その人を。採用。それは新卒でも中途でも、採用して、働く人にとってみれば、自分を、他のいろんな企業に声かけてもらって、一番いいオファーを選ぶっていう形だし、企業から見れば、その転職市場とか、新卒採用市場っていうのに、そのマーケットになぞらえて、そこに、人がいて、その職探しをしている人がいて、その中で自分の企業に、合致した人を選ぶみたいな感じの、マッチングのプロセスのことを、労働市場って言うと思うんですけど、アメリカに比べてみると、 やっぱり日本ってはるかにその労働市場が発達してなくて、むしろその市
うん。
場とは言えないんじゃないかっていうのがまあ結論で、で、じゃあ市場じゃなくて何なんだっていうと、そのいわゆるこう、まあ、相対取引っていうんですかね、その市場を介さないで、株とかでも市場外取引ってあると思うんですけど、単純に A さんと B さんが価格について合意すれば、その取引できるわけですよね。で、それのことを相対取引って言って、そのよりこう、なんだろう、こう、まあ、イメージとしてはこう、築地の競り、まあ、今築地じゃないか、今どこ、豊洲か、豊
豊洲？
洲の、競り、魚市場の競りみたいな感じで、たくさん参加者がいて、その一番、まあ、なんで、オファーがいいところに、こう、決めていくみたいな、まあ、いわゆるその株の取引みたいな、株の取引って上場株取引市場みたいなものを、まあ、市場取引って言って、まあ、市場取引と相対取引っていうのが一応その対概念になっていると思うんですけど、なんかまさにそれになってるなっていうのが、僕の感想で、で、まあ、日本だって労働市場あるじゃないかって言うと思うんですけど、やっぱ全然その、質が違ってて、例えば、ね、日本の方で特に、その、まあ、非常に立派な学歴があって、で、まあ、いわゆる大手の日本のトラディショナル企業に入られた方とかって、まあ、ほとんど転職しないので、まあ、これ、株、まあ、転職しないことがね、その多少いいことともされているし、だから株とかになぞらえて言うと、全然取引されてない銘柄なんですよね。その、例えば一生の間に3回転職するとしたら、一生の間に3回しか取引されてない銘柄
そっ
な
か
んで
そっ
すよ。
か。
で、それの、じゃあその取引された時の値段、例えばね、わかりやすくこう値段、まあ年収とかっていうのが、その、じゃあ正しいのか、その市場のこう、機能の一つに、こう、プライスディスカバリーっていう、そういう、要するに値付けを、正しい値付けを、こういろんな市場参加者がいて、高い人もいて、低い人もいてっていう、まあ、株のこう、なんか板みたいなイメージしていただければいいんですけど、一番高く売りたい人と一番安く買いたい人っていうのが、まあ、当然交わるところが、最終的には一点になって、そこがまあ、株価ってなるし、まあ、およそその市場取引されているものっていうのは必ずそういうふうな原理になって、需要と供給っていうものが、こう、バーッと、こう、マッチングされた結果として、適正な価格っていうのが付けられるっていうのが、まあ、市場の機能の一つなんですけど、取引頻度が低いものって、値段がつかないですよ。つかないというか、値段の、その価格シグナルっていうのが、まあ、非常に弱い。で、まあ、アメリカってやっぱその、まあ、これはいいか悪いか別にして、まあ、人のキャリアの作り方っていうのが、その市場で取引されるっていうことを前提にみんな生きているので、そのビジネスを、まあ、はですね、自分がその労働市場で取引される財だっていうことをちゃんと、こう、まあもちろんそれはその明示的にか無意識的にか別にして、やっぱり意識していて、で、どうやってじゃあ給料上げていくかっていうと、基本的には、A 社で働いて、まあ何らかのキャリアと肩書きを積んで、で、またマーケットに出て、で、また新しく値段をつけてもらって、で、B 社に移ってっていうのを繰り返して、こう、まあ、なんかこう、はしご的にこう、ジグザグで上がっていくっていうのが、まあ、基本的にアメリカ人の考え方なんです。で、日本での給料の相方ってむしろ逆っていうか、まあ、もちろんね、最近転職したら給料上がったっていう人多くはなってきてると思うんですけれども、まあ、基本的には、その企業の中で、まあ、半期に一回なら半期に一回の評価で、まあ、評価を上げて高めていって、で、それでまあ、給料が上がっていくっていうのは、まあ、普通の考え方じゃないですか。
そうですよね。
だから、そこになんかその、マーケットで、値段をつけてもらうっていう思想は特にないわけですよね。基本的には。で、まあ、もちろん、その、ただね、時としては、その、市場に出ていって、転職市場に出ていって、で、いろんなオファーを眺めて、まあ、もちろんお金だけで決めるわけじゃなくて、その、まあ、いろんな、これまあ、2回前の、ポッドキャストのエピソードでも言った通り、お金だけじゃない、要因っていうのはもちろん考慮した上で選ぶと思うんですけど、まあ、それも、まあ、すべて込み込みでちょっと一旦、その、まあ、条件、その、やりがいとかも含めて、まあ、条件っていうところの、まあ、一番いいところを選ぶわけですよね。で、なので、こう、まあ、頻度は低いけれどもちろんなってると。だから、まあ、さすがにその市場取引と相対取引っていうほどではないけれども、 まあ、ただ、例えば上場企業と非上場企業の株の取引ぐらいは違うんじゃないかなっていうふう
わあ、
な感じ。
めちゃめちゃ違いますね。まあ、あれですよね。なんか上場企業だったら、みんながね、いる中で、ある程度ちゃんと決まっているから、まだわかるけど、非上場企業だともう本当にちょっと、めっちゃ得体が知れないというか、
そうですね。基本的には、非上場企業っていうのは、まあ、デューデリしないと値段がつけられないし、まあ、それも別に、なんだろう、その競争的についた値段ではなくて、あくまで A さんと B さんが合意した上でなるので、まあ、そこの価格の信頼性っていうのは基本的には低いとされていて、例えばね、自分のことすごい気に入ってくれるお金持ちのおじさんが、ああ、じゃあ一株1億円で買うよって言ったら、それでユニコーンになりましたみたいな冗談があるぐらいなん で、
確かに。
まあ、適当なわけですよね、要するに。
そうですね。
お互い納得していればそれで成立しちゃうんだ、相対取引っていう。
ああ、そっか、それだとじゃあね、人材っていう意味では、アメリカの方がより適正な価格がつきがちで、
そういう
日
ことで
本の方
す。
が、この人こんなに優秀なのに、まあ最近はね、さすがに減ってるとは思いますけど、こんなに優秀なのになんでこんな安い給料で働いてるんだとか、まあ、もしくはその逆とかが発生しやすいっていうこと
その通りです
なんですか
ね。
ね。
プライス、まあ、価格シグナルが、やっぱり、機能している度合いがアメリカの方が高くって、まあ、逆に言うと、上振れというのか下振れというのか、今言ったように、すごい掘り出し物だみたいな、この人こんなに、低い年収でゲットできて、ラッキーみたいなことも、まあ、起きにくいわけなんですけれども、一方で、じゃあ、〇〇っていう、ストライプで、3年間シニアエンジニアリングマネージャーやってましたっていう、ことで、まあ、かつそれはマーケットメカニズムが機能している以上、めちゃくちゃ外れるってことは基本的には考えづらくてですね。ガチャが少ないんですよね。
ああ、それはやっぱり終身、なんでしょうね。簡単に首にというか、解雇することもできるから、機能してなかったらそこにそんな長いこと居続けらんないってこともあるんですかね。
そうですね。はい。それは、その通りだと思います。なので、もちろん解雇が、簡単であるっていうことも、この一部の、この市場取引、市場が機能しているということの、まあ、一理由になるとは思います。株で言うと、例えば、空売りをしていい、して悪いみたいな銘柄によって違うと思うんですけれども、当然空売りしていいってなってる、銘柄の方が空売りっていうのはあれですね。株を持ってないのに売ることができるっていう株取引のメカニズムのことですけれども、まあそういうのがあった方が当然その価格メカニズムは機能するっていうふうに言われてて、まあだからこそそういうことが許されてるわけなんですけれども、まあそういうのと同じように、まあ解雇規制が緩いっていうのも、まあ一つの要因だとは思います。ただまあそもそも論的にやっぱりその労働市場がより活発に機能しているせいで、まあ今言ったような、まあ、要するにあんまりデューデリを必要としないわけですね。さっきの上場企業と非上場企業の例えに戻ると。だからこの人どういう人なんだろうみたいな、5回、インタビューして、どうのこうのみたいなのがあんまりやっぱ必要ない。比較的納得感のあるレンジに修練する。まあ、そう一方でそのめっけものもない。けど、一方でもちろんね、その人間的にやばい人とか、まあ、合わない人みたいな、まあ、これそれこそ1回前のエピソードであったような、カルチャーフィット云々っていうのは、まあ、別なのかもしれないんですけれども、ただまあ、往々にしてやっぱり、日本で、人生で2回しか転職したことない人の、やっぱその価格シグナルっていうのは、やっぱ非常に信頼性が低いのに対して、アメリカで3年に1回転職している人の価格シグナルは非常に、精度が、まあ、相対的には高いと言えるっていうのは、まあ、多分、ファクトとして間違いないんじゃないかなと。思います。で、違いその2なんですけど、ここです。まあ、違いその1はその市場取引と相対取引。まあ、あるいはその上場企業と非上場企業のような形で、その市場の機能している度合いに差がありますというのが、まあ、違いその1だったんですけど、違いその2は、まあ、まあ、必然的にということでもあるんですけれども、人材が市場で取引されやすいような、進化を遂げて、より、スペシャリスト型の人材に、まあ、多くの人がなる。それに対して日本は、 非常に多能工的な人、
お
マルチディシプリナリーというか、コーポレートもできるし、プロダクトもわかりますとか、営業もできるし、組織もできますとか、そういう感じで、いろいろなことを掛け持ちする。で、これは典型的にはやっぱり、日本の組織の代表格である、官僚組織なんかが一番わかりやすいですけど、2年に1回ローテーションするわけですよ、同じ省庁内
ー。うん。
で、それはもう全く違うのを基本的にはローテーションするわけですよね。で、に、
めん
で、
どく
ま
さ
あ、あ
いです
の、
ね。
で、まあ、日本の、特に大企業の組織っていうのは、これはその、あの、日本の労働の法規制とか、労働の、人事制度みたいなものの、成り立ちが、基本的には、日本の産業革命、つまり明治時代の、明治維新の時に、八幡製鉄所っていうのを作っても、それが一番最初の近代的な、工場であり、近代的な会社であり、近代的な組織なんですけど、その時の、組織って当然、お手本にするものがなかったので、官庁の、官僚の、組織の、例えば、制度だったりをお手本にしたんですね。で、八幡製鉄所が当然だから、ね、あの、まあ、それが大元になっていろんな産業がコピーされていって、それが今の、商社だったりになっているという、成り立ちからして基本的には同じなんですね。その同じ原理で作られていて、日本の労働基準法もしかり、日本の、いわゆる、何ですかね、職位っていうのがあって、年功的にな、給与、テーブルになってるっていうのは、そもそもは官僚の人事制度の、コピーなんですけれども、その話は置いておいて、より多能工的にジェネラリストを育成するっていうモデルに。で、それが最終的には、少数の中から選ばれた少数の人たちが組織のリーダーになっていくっていうことなんですけど、これってやっぱりすごく、市場取引しにくい財なんですね。
ああ、そっ
企
か、
業
何
に
が、
例え
そって
言う
かそっ
と、そう、
か。
めちゃくちゃ多角的な、
うーん。
九州で何でもやってます。傘下には20子会社あって、スーパーマーケットもあれば、炭鉱も掘ってれば、アパレルもやってれば、飲食店もやってれば、ホテルもやってれば、不動産もやってれば、人材派遣もやってるみたいな、たまにその地方にそういう会社ありますけど、そういう感じで、じゃこれ何なのとか、これ強みって何なのとか、どうやって評価すればいいのっていうのは、やっぱすごい難しいんですね。
確かに、ますますそうですね。デューデリが難しくなってきますよね。
でも別に市場で取引されないからそれでいいわけなんですよ。むしろ
ああ。
あんまりね、ぐるぐる人を回すような、仕組みじゃなければそっちの方が評価されやすいので、多能工的な人材が求められていって、そういう人が育成されてくる。基本的には、やっぱ人間っていうのはインセンティブに従って、人間っていうのってごめんなさい、社会というのはに、あの、インセンティブに沿って、形成されていくので、で、逆にアメリカはそんなことやってても全く評価されないんで、スペシャリストになろうとするんですね。だから自分はセールスならセールスのスペシャリスト。エンジニアリングでエンジニアリング、エンジニアリングでもエンジニアリングマネージャーみたいな進化の方法もあるし、インディペンデントコントリビューターとして、すごい、大容量データに強いですとか、ブロックチェーン強いですとか、そういうふうになっていくわけなんですね。
そっか、そ
そっ
この
ちの
ね、
方
なんか職
が、
種のね、名前もなんかもっと細分化されてるって言っ
そう、
てま
め
し
ち
た
ゃ
も
くち
ん
ゃ細
ね。
分化されてるんです。
ああ。
で、それはやっぱ市場取引にそっちの方が有利だからなんですね。で、これもなので、違い2点目は、スペシャリスト VS 多能工って話なんですけど、それは、よりそのスペシャリストの方が市場で評価されやすいから、必然的にそうなると。で、これ、いい悪いじゃ全然なくて、むしろ、少人数の頃は日本の方がいいと僕、個人的には感じていて、やっぱり多能工なので、例えば3人で回さなきゃいけないとかっていう時に、いや、僕はエンジニアマネージャーしかしませんみたいな人がいても、しょうがないわけじゃないです
確か
か。
に。
だから、よりそのジェネラルな人っていうのを、採用しやすい日本の方が、あんまり役割分担もしなくて済むし、なあ
は
なあ
い。
で何でもやろうね、みたいな感じでうまく
確か
回
に
せ
確
ち
か
ゃう。
に。
そう。で、これもうちょっと話完全に余談だし、僕のただの仮説なんですけど、日本ってやっぱりそのスモールビジネスで特に、古典の飲食店みたいなのが分かりやすいんですけど、そのレストランですね。で、
はい。
チェーン店じゃないレストラン。めちゃくちゃやっぱクオリティ高いじゃないですか。
そうですね。
でも大体そのね、じゃ席数が15席ぐらいしかない 飲食店みたいな考えると、まあ、2人か3人で回してるわけなんですよね。
う
で、やっぱそれってすごい掛け持ちになってるんですよ。やっぱアメリ
んうん。うん。
カで3人で回してるクオリティの高い飲食店ってほとんどないんですね。
あ、そうなんですか。
で、やっぱりどうしてもですね、そのクオリティ高くしようと思うと、みんなスペシャリストなんで、じゃあフロアマネージャー雇って、で、ウェイターがなんか5人いてみたいな。で、シェフが、まあ、シェフが1人いて、スーシェフが3人いて、なんか鍋洗う人がいてみたいな感じに、こう、で、ジェネラルマネージャーがいて、マーケティングがいてっていうように作んないと、要するに、他の子がいないので、成立しないんですよ。
ええー、あ、一人一人がそんないろんなことをやんない。
やんないから。
あら。
やれないから。やれないし、ね、飲食店ももちろん労働市場は機能してるんで、そんなことやっても本人の得になんないんです
あ、
よ。
そっかそっかそっか。それでね、評価されて、給
そう。
料が上がるわけじゃないから。
だからいい人は行かないんですよ。そういうちっちゃい店には。だって、例えばね、ウェイトレスやってるんだったら、やっぱりそのフロアマネージャーとか、ジェネラルマネージャーになりたいわけですよ。じゃないと、給料上がっていかないから。で、その時に、じゃあお前なんかその皿も洗えるようになれみたいなのは、ちょっと勘弁してくれっていうのが、まあ多分おそらく労働者側の気持ち。で、これは、そのマーケットで取引されるっていう意識があるから、そうなるんですね。なので、小さい、なんかそのね、特にそのサービス業みたいな、結構その臨機応変にいろいろやんなきゃいけないみたいなのは、まあ、アメリカが日本のクオリティになることは絶対にもうありえないと
今
思
の
うし。やろうと
話
して
聞い
も無
て
理
る
だと
そう
思う。
で
や
す。
ろうとしても絶対無理だと思う。取れない。そういういい人が。で、あと、まあ、これちょっとまたこの延長線で余談をすると、やっぱ星野リゾートさんとかって、まあ、日本を代表するホスピタリティ産業なんですけど、外資系のホテルとか違って、その、一人の人が、レストランもやれば、レセプションもやれば、コンシェルジュもやればみたいな感じで、こう、ぐるぐる回るんですね、シフトを。
へえ、そうなんですね。
で、それをその、まあ、売りにしてるし、まあ、その組織の、こう、強みにしてるんですけど、で、逆に言えば、そのリッツ・カールトンとかっていうのは、まあ、レセプション採用はレセプション採用。その、コンシェルジェっていう、なんか、あれですね、こう、こういうのがおすすめですよ、みたいな、こういうアクティビティがおすすめですよとか、その、じゃあ、現地ツアー手配しますよ、みたいな人は、まあ、それはそれで専門だし、部屋掃除する人は部屋掃除する人で専門だし、レストランはレストランが専門だしっていう形で、組織ができてるんですけど、星野リゾートっていうのはそうじゃなくて、今、どっちかというと多農耕ベースな、こう、いわゆる日本の固定飲食店をさらにスケールしたような形の、まあ、やつになって、そうすると、それは、それしか生み出せない顧客体験みたいなものが、まあ、あると。旅館って、まあ、そうなってますよね。お上の人が、その給仕もするし、まあ、帳場に立って会計みたいなこともやってるし、なんだろう。おそらく施設の改修の計画とかも、まあ結構そういう人たち掛け持ちして作ってるケースが多いと思うんですけど、まあ完全に外資系のホテルっていうのは縦割りになっていると。っていう、まあ違いが、で、まあその違いもなんかこれで説明できてしっくりくるなと思っ
ああ、そ
ています
う
ね。
なんですね。そっかー。
で、これは2点目で、で、3点目が、まあこれは結局、じゃあその市場がスペシャリストを強化して、で、スペシャリストがいるとどういう働き方になるかっていうところで、まあ、3番目は素結合 VS、その反対、まあ、密結合というか、まあ、コヒーシブな、こう、業種性の高い組織っていう話になるんですけど、まあ、これもよく言われていることですが、アメリカの人の方が、例えば採用で面白いなと思ったんですけど、日本だと、なんかいろんな直接自分の上司じゃない人も面接とかに出てきて、こう、なんかこう、で、それでまあお互いなんか雰囲気とかを知ったり、例えば、まあ一番メンバーレベルよりはちょっと上の、こう、マネージャー、あるいはマネージャー候補みたいな人を採用するときに、まあ、その人が仮にエンジニアリングだとして、こう CTO だけと、面談すれば足りるかって言ったら、やっぱお互い、まあ CEO と面談したいし、まあできればもう営業側のもし役員みたいなのがいるなら営業側の役員とも会ってみたいし、みたいな感じになるじゃないですか。
なりますね。
包括的に理解しようとするじゃないですか。
はい。
アメリカだと、なんか、もちろんこれ人によるんですけど、あんまり、気にしてない人が多いです。つまり自分の評
へえ。
価者以外に会ってどうすんのみたいな。だって関
ああ、
係なくない。
じゃあもう直属の上司になる人みたいな人とだけ一応面談しとけばいい的な。
なぜなら、関係ないでしょっていうスタンスなんです。
ああ、
だって
そっか。
例えば営業担当役員と会いました。でもあなた、僕に対してこれ面談の後評価すると思うんだけど、でもあなたって僕の評価者じゃないでしょみたいな。
まあね、確かに言われてみたらそうなんですけど
で、
ね。
あなた口を差し挟む理由、お互い理由ないでしょみたいな。僕はあなたがね、どういう人であろうと別に関係ないし、あなたにとっても私がどういう人であろうと関係なくないですかっていう、結局だから、ね、こういうミッションがあって、それをやれるかやれないかっていうことが大事なんでしょっていうスタンスなんですね。だからあなた評価できない、営業でエンジニア評価できないんだから意味ないじゃん。だからこの面接必要？みたいな。まあ、その極論するとですよ。わかりやすく。
まあ確かにな、なんか一理あるけど、なんか日本人的にはね、どうしても、そのね、なんかこう、チームでやるから、みたいな、なんかそういうあれを感じちゃいますもんね。
そう。だ日本の組織だと、まあ、他の子であることもあって、この話をすると、いつも立ちコマを思い出すんです。攻殻機動隊の。
なんかロボット
多
でし
脚
たっ
型
け？
戦車ですね。正
ああ、
確に言うと。
こういう、なんかこの、足がいっぱいある。なんかすいません。私、攻殻機動隊があんまわかんない。なんか足がいっぱいある、水色のなんかロボットみたいなやつ
そうそう、
でし
水
た。
色のロボット。
あ
なんかあれって、一つ一つが、意識を持ってるって設定なんですけど、なおか
ー。ねえ。
つ、並列化っていうコンセプトがあって、そのネットワークを通じて、個々の立ちコマの意識が共有されている。だ
へえ。
から、A、立ちコマ A が考えた、ことが、常に B もそれが分かっている。か
え、
ら、なん
す
か
ご。
チームワークがすごいみたいな感じの設定なんですね。もちろん設定の話ですけど。
へえ。
で、なんかそれをすごい思い出すんですけど、そういうのを、なんかすごいいいなって思うように、日本組織の価値観っていうのはできている。僕もいいと思うんですけど、そういうのって。
ああ、確かになんかそれめっちゃ強そうと思いますよね。それでみんなで戦うんだったら。
そう。個々では分散してるんだけど、統合された一つの意識であるっていう、哲学になってて、攻殻機動隊、かなり世界観が哲学っぽいんですけど、おそらくそういうことを意識して作っているんじゃないかなと僕は読解してるんですけど、非常に凝集性が高い状況になっているし、それに対していいなとか、それは強そうだなって思うと。で、別にもちろんそれを見て、アメリカ人、攻殻機動隊、アメリカでも人気ですけど、いいなってみんな思うと思うんですけど、別に必ずしもやっぱ組織ってそうできてはなくて、かなりその結合にできていて、アマゾンの有名なジェフ・ベソスのやつがあるんですけど、チーム同士はAPI を通じて以外コミュニケーションするなみたいな感じで、というのは、要するに中で何が起きてるのかっていうのは、もう別にブラックボックスでも構わないと、よそから見て。で、あくまでインターフェースだけ明示化しようねと。だからこういうインプットが来たら、こういう処理をして、こういうアウトプットを返しますという約束は、明示しましょうねと。で、それだけ理解してれば、お互い、なんだ、仕事ができる、一緒に仕事ができるような、風にしましょうねと。逆に言えば、その組織の中でどういう風な、に、実際の具体的なプロセスが回ってるかっていうのは、意識しなくても進むように動けるっていうのが、スケーラビリティあるよね、みたいな、思想なんですけど、その逆、並列化の逆になってるんですね。で、当然ながらスペシャリストがたくさんいると、そういう風にならざるを得ない。の
確かに
で、
な。
個点飲食店やるには全然向かないんですけど、非常に大規模なオペレーションをやろうとすると、こっちの方がおそらくスケールする。なぜならやっぱ日本の組織で、特に大きくって、あんまりマネジメントが、政治にもうまいと言えない組織ってどうなるかっていうと、個人商店みたいなのがめっちゃたくさんできるっていう、これめっちゃよくある、特にシステムの導入やってるとすごい困るという局面でよく出てくるんですけど、誰々さんの課は、こういうやり方やってると。で、誰々さんの、どこどこしてるの誰々課は、こういうやり方やってるみたい。で、違うんですと。
めっちゃ俗人的な感じになってきちゃって
そうなんですよ。
ね。
だからこれは、やっぱり多農耕で業種性が高い。で、でも一方で、じゃあそれで1万人でそれで並列化できるかっては当然できないんで、そうすると、それが適正なサイズみたいな、例えば5人だったり10人だったり、かとかぐらいの、単位になっちゃうんですけど、ぐらいで、独自進化をするんですね。その中はめちゃくちゃ、業種性高いんだけれども、結果的には非常に多様な感じになっちゃうと。だからそれで、標準化がしづらいっていう状況が起きる。で、なぜ、まあ、でそれ元をたどれば、結局スペシャライズされてないせいだし、 まあ、それはいいか悪いかっていうのは別に言ってないんですよ。長所短所それぞれあると思うんだけど。で、それがなんじゃなんでスペシャライズされないかっていうと、そもそも市場で評価するっていうメカニズムになってないから。
そっか、じゃあ今言ったその3つの違いがなんかそれぞれにね、影響し合ってその3つになっているっていうような感じなんで
と、
すね。
思いましたっていう話です。
そうなんですね。でもこれ、どうなんでしょうね。まあ、それぞれにね、メリット、デメリットあるとは思うんですけど、なんかこれからどうなっていくでしょうね。例えば日本は。
でもやっぱりその、まあ、終身雇用制が崩壊しているっていうのは、まあ、名実ともに、高知の事実だと思うので、そうすると、必然的に、まあ、取引される、まあ、さっきの一番目の例えで言うと、人が取引される回数っていうのは、人生において取引される回数っていうのは、まあ、終身雇用制だったら1回、新卒の時だけですけど、まあ、何倍かにはなるじゃないですか。3回転職すれば3倍になるし、5回転職すれば平均的にね、5回。になりますと。で、もちろん、じゃあそれがその全て市場取引的な様子になるのか、それとも相対取引的なこう世界観が残るのかっていうのは別なんですけど、ただ、どのみちその回数が増えれば市場取引っぽい、感じになっていく、ポーションは増えていくと思うので、そうすると、まあ、さっき言った仮説が正しいとしたら、必然的に、こう、波及的影響で、まあ、市場取引が増えるんだったら、スペシャライズした方が有利だからスペシャリストが増えますと。で、スペシャリストが増えると、よりその業種性の高い組織よりは、まあ、さっきの飲食店の例がわかりやすいと思うんだけど、他農工で、まあみんな、こう一枚岩で、お互いカバーし合って、並列化していこうっていうことよりは、まあ分業して、まあこれがミッションだから、君はこれやってね、僕はこれやるからっていう、こう、組結合的な物事の進め方に、した方が、まあ、良くなるんで、それっていうのは、まあ、進んでいくんじゃないかなと思うし、これは別に、IT 企業とかエンジニアリング組織とかだけじゃなくて、まあ、転職活動ってインターネットで、マーケットプレスをインターネット上でやることが多いと思うんですね。これは日本でもアメリカでも転職サイトみたいなものを使って転職するっていうのが、一般的だと思うので、で、別にバイトも、インターネットサイト上で探すと思うんですけれども。で、まあやっぱりインターネットって基本的にはマーケットプレイスにすごい適性があるじゃないですか。
そうですね。
ほとんどのインターネットビジネスモデルはマーケットプレイス型だと思うんですけれども。なんかそういうことを通じて、そうするとより一層市場っぽくなるだろうなというふうには、思ってて、それはインターネットっていうものを通じて、よりその市場っぽいメカニズムっていうのは、その別に IT だけじゃなくて、普通のインディードを使ってる、いわゆる非大手企業であったり、まあ、例えば地方の、転職マーケットみたいなのにも浸透していくだろうなと、リモートワークだったり、まあ、インディードみたいなものだったりっていうのが、していくだろうなと思ってて、実は日本の採用でもインディード結構使ってるんですけど、なんか4、5年、特にコロナ前、と、あとでやっぱすごいだいぶインディードの利用者層が変化してるなと思ってて、この間普通にバイトに、ハーバードビジネススクール卒の人が応募してきたんですね、インディードで。
そうなんです
だから
か。
めっちゃ浸透してるやんと思って、で、インディード見ればわかるんですけど、ほぼリスティングなので、やっぱりあんまりこう相対取引的な要素はないですね、情報とかもほとんどない、いわゆるこう、ウォンテッドリーみたいな、こう、ストーリーで採用するみたいな話になってないんで、はい、時給これ、条件これ、今すぐ応募みたいな感じで UI になってるじゃないですか。そうするとよりトランザクショナルっていうかな感じに、どうしてもなってくるので、やっぱそういうものを通じて、より市場的な、こう、世界観っていうのは、こう、どんどん浸透していくだろうな、というふうには、観察していますと。
なるほど。でも、アメリカ的になっていくってことですね。これからね、多分ね。
まあ今よりはっていうことですね。今はやっぱほとんど相対的な感じで価格シグナルもないし、ちゃんとデューデイしなきゃいけないし、まあしっかりにスペシャライズもされてないし、まあしっかりに並列化された組織になってるんですけど、部分的にやっぱりだんだんそれよりこっちの方が有利だって思う人が増えて、まあそういうインセンティブ体系になっているので、 まあ、移っていくのが多いかなとは思います。もちろん、全部が全部そうなるわけじゃなくて、さっき言ったみたいな、こう、ね、個展飲食店の例えを出しましたけれども、なんか、ああいうところって、あくまで、トランザクショナルに結構できづらいところで、まあ、誰々のお店ですごい評判良かったから、うちに来ないみたいな感じで、当然、ね、採用した方が、こう、そういうケースっていいわけじゃないですか。要するに、そういうシグナルの方が、こう、信頼できるというか。だから、そういう世界でもちろん残ると思うし、まあ、それはもちろん、ね、インターネットでエンハンスすることができる仕組みではあるので、まあ、残るとはもちろん思うし、まあ、割とその日本の良さ、特にそのサービス業のクオリティの良さとかを支えている重要なピースだと、個人的には思うので、なくなってほしくないなとは、思いますと。本当にアメリカのサービス業の体験とかって基本的には悲惨なので。で、その
ですよ
ディズニーランドみたいな、こう、掃除産業にならない限りはクオリティ超低いんですよ。で、システム化されてシステマティックになってればまあまあいいんで、その大型のこう、施設とか、その系列化されたチェーンとかは、まあなんか意外にこう、なんだろうな、思ったよりシステマティックで体験いいじゃんみたいなことが多いですけど、例えば全部オンラインで予約が完結するとかね。やっぱ日本だとやっぱあんまり、まだまだ浸透してないんですけど、まあ、アメリカで多分オンライン予約できない店ってもうほとんど世の中にないし、みたいな感じで、まあ、その仕組みで解決しようとやっぱする力学が働くなと思って。
なるほど。なんかあれですね。やっぱり、ヨウさんがアメリカで採用活動したりとか、アメリカで活動してるからこそ、こう一周回って日本のこともより理解できるみたいな感じで、だからこうなってたのか、みたいなね。
そうですね。うん。
そ
それ
んな、
も、知的には面白くありますね。
ね、発見があって、面白いですね。ちょっとぜひまた、アメリカで感じた日本との違いみたいなことは、定期的にやっていけたらと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
スタート FM では、あなたからの質問やメッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今回も聞いてくださり、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、素敵な一日をお過ごしください。